本日はイエス・キリストの終末の審判についての御言葉を与えられたと言ってよいでしょう。前半は婚宴から主人が帰ってくるのを灯火を灯して準備して待っているしもべと準備を怠ったしもべという例えで、いつ主人が帰ってきてもいいように、すなわちいつ終末が訪れイエス・キリストが再臨されてもいいように準備をしていなさいと教えているわけです。後半はイエス・キリストを信ずる群れ、つまり教会の管理者として立てられている弟子たちについても同じで、時間通りに食べ物を分配するという仕事を忠実に果たしているのを見られるものは幸いだと言われています。主から託されている群れに対して、まるでその群れが自分の所有であるかのように傲慢に振る舞い、主の財産を食べたり飲んだり酒に酔いしれているようであるならば、主人は思わぬ時に帰ってきて厳しく罰するというわけです。つまり弟子のように群れ、教会の指導者、管理者についても全く同じだというのです。主人が帰ってくるということが、この前半にしても後半にしても鍵になっています。それはイエス・キリストが十字架と復活の救いの御業を成し遂げ天に上げられていった後、世の終わりに再び来られてすべてのものを裁かれるというキリストの再臨を表しています。そこには最後の審判があります。少しこの聖書の言葉から離れるようですが、キリスト教に初めて触れていくとき、あるいはキリスト教に関心を持って学ぼうとしたり知ろうとしていくときに、例えばその中で教えられる汝の隣人を愛せよと言われることや、あるいは正義と公平をもって世が治められ平和な世界が作られることなどある意味では受け入れられやすい内容と言えるかもしれません。さまざまな罪の負い目や葛藤、在籍感を抱えている人にとっては、キリストが多くの病める人を癒し罪人を許したもうたその言葉が、自分のその在籍感から解放してくれるような言葉として聞けて、何かホッとするような、そういう思いを抱くこともきっとあるでしょう。キリスト教信仰の中身というものは実は大変豊かでありまして、それをきちんと系統だってまとめて論じているのが教義学とか組織神学と呼ばれています。私どもの教会は東京神学大学に近く建てられている教会として、代々さまざまな神学生を迎え入れることを許され、また等身大の先生方とも親しいお交わりをいただいてきています。私たちにとっては神学校は地方の教会よりもはるかに身近なものであると思いますが、ではそこでどんなことを学んでいるのだろうかとなりますと、大変 難しく分かりにくいかもしれません。組織神学と言われても何かもう言葉だけでカクカクしていますけれども、それは今申し上げたような私たちが信じる内容についてテーマごとにきちっとまとめて整理して論じていくものです。その他に聖書の文書そのものを丁寧に調べて研究する聖書学、あるいは教会の2000年にわたる歴史をずっとたどってくる教会史、そして最後には卒業前に特に実践神学といって実際に教会を牧していくための学びをいたします。教義学とか組織神学と呼ばれる少し馴染みのない薄いこの言葉でありますが、その中身を少し覗いてみるならば、何々論という言い方でそのテーマごとにくくって論じられています。例えば創造論、神様がどのようにしてこの世界をお作りになり、この世界とは一体どういうものなのか、あるいはキリスト論、キリストとはどういうお方なのか、何をそこでなそうとしておられたのか、あるいはもっと狭めて救済論、救いとは一体何か、あるいは教会論、和解論、聖霊論、なんとか論、なんとか論という言い方でそのテーマを深く深く掘り下げて論じていくのです。その他にも例えば聖化について、聖書の聖に化けると書きますが、私たちが信仰を与えられてこう変化していくことがあります。変えられていくこと、聖化について、あるいは祈りについて、社会と正義について、生命倫理などに関わる命と死について、さまざまなテーマがそこでは扱われています。で、そのような中で今日の聖書の御言葉に関わる終末論、世の終わりについて論ずる終末論について、私たちは聖書や教会での学びの中でそれを学ぶことがあります。大切なテーマ、大切な内容であることは教えられていながら、この終末論という事柄について私たちの日常の信仰生活の中でどれだけ切実に真剣にそれが受け止められているかといえば、他のテーマと比べるならば一番遠ざけられているようにも正直思うのです。大きな迫害や弾圧の中にある教会では多分違います。第二次大戦中の日本の教会の中でも、特に清め派やホーリネスの教会において大きな弾圧が起こった中で、やはりそこには世の終わりを待ち望み、キリストが再び来られるのを心から待ち望んで、主よ来たりませと祈るその祈りがあった、そう言ってよいと思います。そういう追い詰められるような大きな迫害や弾圧の中にあるときに、ある意味ではこのテーマは本当に迫ってくるものであるかもしれない。現代私たちはある意味では非常に平和で落ち着いて穏やかな信仰生活を営むことが許されている中で、この終末論といわれる世の終わりのこと、キリストが再び来られて最後の裁きをなさるということ、このことを本当に真剣に受け止めるということは、意外と難しいことであるのかもしれません。 キリスト教の異端とされるグループなどには、この世の終わりの裁きを前面に押し出して、その恐ろしさを強調し、まるで脅しをかけて、自分たちの信仰というものに引き込もうとするものもあります。そのような終末を振りかざすあり方に対して、激しい嫌悪感を抱く人も多いのではないかと思います。しかし同時に、その終末の審判ということを避けていこうとしてしまう。そういう私たちの心の作用には、もう一つ別な力が働いているのではないでしょうか。それは、審判、あるいは裁きというものが、必ず、いやおうなく人を二分するということによります。マタイ25章には、羊飼いが羊とヤギを分けるようにと例えられて、右と左に人が分けられるんだ。そう例えて教えられています。キリストの再臨による裁きにおいて、人が明確に二分されていく。そこでたとえ自分が救われる側に入れていただいていたとしても、大切なあの人、この人があちら側であったらとやはり考えるわけです。裁きで二分などしないで、みんな救ってくださればいいのにと思えてくるのではないでしょうか。万人救済と言われる。滅びる者が一人もなく、皆が皆救いに預かるということを期待する。願う。そういう思いに駆られると思うのです。また、この裁きの御言葉を前にするときに、不信仰な自分自身を思いますと、今日の例えで言えば、灯火が消えて眠りこけてしまうしもべのような自分があって、ああ自分はやはり裁かれて滅ぼされる側だという思いがあり、今日のこの御言葉さえも福音という良い知らせではなくて、何か自分に不信仰者としての最後の判を押すような言葉にさえ聞こえてくるかもしれません。そこで改めて考えていきたいと思うのです。裁きなき救済、審判なき救いというものはあるのだろうか。聖書が示す救いとは一体何なのか。救いを求める、救いを必要とする人間は、人間を不幸にする悪しき力に縛られて、悩み、苦しみ、そこからの解放を願う。救いとは一体何か。聖書に一体何を求めているのか。そこで聖書の中に出てくる裁きを、審判というものを敬遠するとすれば、嫌がって避けていこうとするならば、一番大切なところを外していくことにならないのではない、一番大切なところを外してしまうことになるのではないか。旧新約聖書が示す救いのシンボル、象徴といえるものは一体何かといえば、おそらく十字架となるでしょう。私どもキリスト教は、救い主のイエス・キリストの像や、あるいはそのお顔を描いた画像を拝むことをいたしません。と言いましても、例えばロシア正教会などを見ると、 確かにイコンと言われるものに対して手を合わせてますから、全部が全部そうとは言いにくいところがありますが、基本そういう像や絵画をご神体のようにして拝むことはしないわけです。あくまで仮にそれを入れたとしても補助的なものとしてです。キリストの姿や形は何も残されておりません。では、私たちは十字架を拝んでいるかといえば、そうでもありません。教会では十字架を街道の正面や屋根の上や一番大事なところに掲げておりますが、これに対して、こう手を合わせてまるでそれが神様であるかのように、ご神体であるかのように拝むようなことはしないわけです。十字架は2000年前のゴルゴタに打ち立てられたイエス・キリストの十字架。そこに我らの救いがあるとして、その歴史的な出来事を指し示すものとして掲げているわけです。その十字架とは、罪なき神の御子イエス・キリストが罪人として処刑されることでした。つまり、十字架は裁きの印であります。そしてその裁きがきっちり行われたことに救いがあるのだ。そう信じているのがキリスト教徒だと言えると思います。私たちを不幸にする悪しき力、それを罪と言います。この罪をなくするためには裁きがきちんと執行されるしかないのです。この日本人としての文化やメンタリティというものは和を重んじるなどと言われたりもいたします。確かにそういうところがあります。和を重んじる、和を重んじるからでは裁きとか審判ということを、これは自分たちには合わない、そぐわないものとして退けていってよいのだろうか。聖書が教える私たちを縛り苦しめる罪から解放されるためには、どうしても裁きがなくてはならないと教えています。裁きなくしては罪はいつまでも残ってしまうのです。解決しません。何度もお話ししている例ですが、例えば車を運転しているときに発生する罪は道路交通法という法律に違反して生じます。警察に捕まろうと捕まらなくとも、道路交通法に違反した運転をしていれば、それは罪を犯していることになります。そしてあるとき、警察の取り締まりにあったといたしましょう。40キロ制限のところを60キロで走っているのを捕まった。すなわち20キロオーバーの罪であります。法律によって、この罪には行政処分と刑事処分の2種類の罰が課せられます。行政処分は点数制度になっており、6点をまず与えられ、そこから減点されていきます。20キロオーバーですと2点の減点。6点持っていれば4点になり、それを3回繰り返せば0点になり、点数がなくなれば免許が停止、運転ができなくな なるわけです。これが行政処分。刑事処分の場合は罰金です。20キロオーバーですとおそらく2万円ぐらい。この2つの罰を受けることになり、すなわち裁きを受けることによって犯した20キロオーバーの罪は問われなくなるのです。減点処分を受け罰金をちゃんと払ったならば、再び車を運転しているときに警察に呼び止められて運転免許証をチェックされ、今ではコンピューターであっという間にどうやらその前歴までわかるそうですが、仮にその前歴を指摘されたとしても、それはクリアされているのだから罪を問われることはないのです。しかしもしもこの裁きから逃げてこの罰を受けようとしないならば、いつまでも罪は残り、そして追いかけてきます。救いとは何かという問いに対してこう答えることができるでしょう。救いとは、私の罪が裁かれて、しかもその罰を負わせられず、罪なしとせられることだと。そうやって初めて罪の縄目から解放されるのです。ただいいよいいよ、もういいからというような仕方で、うやむやにあやふやに罪がよしとなくされていくようなものではない。私たちが今日の御言葉の前半の例えにあるように、目を覚まして主人の帰りを準備をして待とう、そういうしもべであるとは、その主人であるイエス・キリストが私たちの本来負うべき裁きを先んじて肩代わりして負ってくださり、すでに私たちの裁きが十字架において執行され、罪を解決済みとしてくださったからに他はならないわけです。この十字架の裁きこそ我らの救いなのです。ですから、だからこそ最後の審判を恐れずに、そういう救いに入れられていることに感謝して、主人の帰りに備えるようにと言われているわけです。目を覚ましている、腰に帯を締め灯火を灯しているとは、自分の裁きをすべて負ってくださった主との関係をいつも忘れずに、そこに立って主を証ししていくことです。自分がいただいた救いを証ししていくこと、それが灯火を灯し続けることになります。今日の後半は教会の指導者たちへ、やはり自分を召してくださった主との関係にしっかりと立って、時間通りに食べ物を分配すると言われる仕事を忠実にするようにと言われています。これは命のパンであるイエス・キリストを教会の人たちに分配していくこと、すなわち命の糧である御言葉を忠実に伝えていく仕事です。しかしそのしもべである教会の指導者が主人の帰りが遅れると思い、つまりキリストの再臨はまだ先のことだと思って、教会を私物化し、自分が教会の支配者になり、 自分の権勢欲を満たす場と教会をしていってしまう。だから気に入らないものは殴ったり、下男下女を殴るというのはそういうことですね。あるいは飲んだり食べたり酔うようなことをする。教会の富や財産を我が物としていく、そういう過ちへの戒めとも言えるでしょう。実際に2000年に及ぼうとするこの教会の歴史を振り返ってみるときに、教会は特にその指導者たちは主にこう言われていたにもかかわらず、主から託されている教会の信徒たち、その者たちに対して自分の権勢欲を満たそうとし、自分の思いのように人を動かし、そしてその富を自分の快楽のために使おうとしていった。そういう歴史の中から、教会は改革をし、教会の原点に立ち返り、そして正しく忠実に食べ物を分配し、その任務を果たすことができるようなシステム、制度を持つようになってきているわけです。私たちのプロテスタント教会が誕生してくるのはまさにそういう時代状況の中からでありました。私たちの改革長老制度という教会のシステム、制度も特定の人に全権が委ねられてきているかつてのシステムから複数の人々によってそれが管理されることによって、今日主が教えられているようなこういう落とし穴に落ち込んでいかないように、教会が本当に正しく、そして特にその管理者が時間通りに食べ物を忠実に分配するという教職者、聖職者がその使命を全うできるように作られたシステム、それが今私たちにあって生かされていると言ってよいでしょう。改めて前半の一人のしもべであったとしても、後半の管理者として任務を託されているものであったとしても、いずれも等しく己の裁きがすでに先んじて執行されているという救いをいただいている。イエス・キリストの十字架によって自分が負うべき裁きのすべてを身代わりに負っていただいた。裁きは執行されたのだ、罰は実行されたのだ。そして全く罪の縄目から解放された事実として、復活の永遠の命を与えられた、そういう救いをいただいているものだと言える。その原点をすぐに忘れてしまう愚かで弱いものであります。礼拝の度ごとに何度許されている、何時の罪許されたりと聞いていても、次々と吹き出してくる新たな罪に悩み、主イエスと自分がどのような関係であるかを忘れて、まるであの海の上を主のもとに歩いていこうとしたペトロが激しい風を恐れて主から目をそらせ、たちまち水の中に沈み溺れそうになるようなありさまと私たちは等しいのではないか。基本的にみんな真面目だと思うんです。それなのに灯火が消えて眠り込んでしまうというのは、次々と吹き出してくる罪と格闘しているうちに、裁きそのものから目をそらし、自分の力で何とかしようとしていくうちに海疲れて、信仰にも疲れて、主を明かする灯火も消えてしまうということになる。最後の審判について問われるということは、先んじて与えられた自分の裁きがすでに執行され、もはや罪なしとせられていることへの常に立ち返ることに他ならないのです。あのゴルゴダの十字架の裁きは、悔い改めるまさにその瞬間まで、 我らの裁きを追ってくださる裁きだ。主イエスの新しい契約は、我らをどこまでも愛し抜き、許し抜くというものであって、過去に悔い改めた分まででストップしているのではない。新たに悔い改めるまさにその瞬間まで、すべての裁きを負い、罰を負い、そして許しを与えるというものに他ならない。だから、悔い改めて、改めて腰に帯を締め、灯火を灯そうではないか。一人のキリスト者として、すでに裁きを執行していただいた者として、主のしもべとして、灯火を灯そうではないか。信仰を求めている方々に申し上げたい。皆さんが求める信仰の鍵は、裁きです。罪と格闘する中で私たちは人を裁きたくなるし、自分で自分を裁いていくことにきっとなるでしょう。その嵐の中で、すべての裁きを追ってこの自分を救おうとする方が、今日の御言葉をまるで手を差し伸べるかのごとくに語りかけているのではないか。悔い改め、ぬかずく、まさにそこに、主はその許しを宣言してくださるでしょう。教会の管理を託されている者は、改めて忠実に仕えていこう。最後に、我らは多く与えられたものではないか。何度も何度も、神の裁きである十字架のもとに立ち返らされ、そしてそこに、これでもかというほどに罪の許しの宣言をいただいてきているものではないか。その多さたるやどれほどのものか。我らは多く与えられているものだ。そのことをしっかりと受け止めるがゆえに、腰に帯を締め、身を整え、生きる姿勢を正し、灯火を灯し続けていきたい。自分の持ち場の中で、主を証しするその歩みを、さらに一歩踏み出していきたいと願います。